さあ女たち飲め、そして踊ってくれ。砂漠の鷹、このシャーヒン様のために。ウハラの夜はわしが買い切った。金ならたんとあるぞ。それどうじゃ、お主どうじゃ。今宵の夜とぎをする気はないか。
シャーヒン様。
なんじゃ、今いいところなのに邪魔をするな。
それがこのガキが隊長に合わせろって言って聞きませんで。
青くお前はそんなの真に受けるな。もっと空気を読め。
なんでも機密の儲け話を持ってるとかで、もし親方に合わせなければ後で切られるとかなんとか、もうわけわかんないからずっと言っちゃいかがって。
ああ、分かった分かった。まったくとんだ邪魔者だ。話を聞けというのはお前か。
このキャラバンは東へ行くと聞いた。
うん、今日ここブハラへ着いたばかりだが、また荷を積んで東へ向かう。シルクロードのいくつもの国にコネがある。わしのような商人はそうそういないからな。
頼みがある。僕を東まで連れて行ってほしい。
ザレ事、連れてけと言って連れて行くわけがないだろう。お前のような貧乏人のガキは塔にたどり着く前に砂漠でのたれ死ぬのがオチだ。
ただで連れて行けというのではない。これを見ろ。
ルリハイか。しかしそれは、おい、ちょっとそれをよこせ。
ダメだね。まずは僕の話を聞いてもらおう。
うん、おい小僧、それはお前のような小僧が持っているものじゃない。どこから盗んできた？
これと同じものをもう一つ持っている。
何？もう一つだと？どこにあるんだそれは。あ、いやいや、そんな子供じみた話にわしが乗るとでも思っているのか。
嘘ではない。もう一つのルリハイは塔にいる私の母が持っている。このルリハイは唐の皇帝と皇后に献上されるはずであったもの。しかし私は旅の途中ではぐれ、二つのルリハイは離れ離れになってしまった。これを唐まで届ければ皇帝にお目通りもかなおうというもの。もちろん報酬も好きなだけ支払われるだろう。
なるほど、それで唐へ連れて行けというのだな。だがそれが本当だと一体誰が証明できるというのだ？
信じる信じないはあなたの自由だが、唐で母と会うためには僕とこのルリハイがセットで必要だ。どちらが欠けていても我が親族はあなたを疑ってかかるだろう。
わかった、とりあえずお前の言うことは聞いてやる。唐まで連れて行ってやってもよい。だがまずそのルリハイをよく見せてもらおう。
いいか、ルリハイと僕はセットでないと意味がないんだぞ。
言われんでも分かっとる。ほう、これは美しい。確かに今まで見たこともないほど素晴らしい品だ。しかし小僧、これは下手をすれば小さな国が一つ買えるくらいの価値あるものだぞ。お前のような小僧が持っていることが分かったが、最後あっという間に殺されて奪われてしまうのが関の山だ。どうだ、旅の間私が預かっておいてやろう。悪い話ではないだろう。
ダメだ、これは僕が持っていく。返してもらおう。でなければこの話はなしだ。
分かった、ではお前が持っていろ。だがくれぐれも割ったりなくしたりするなよ。
ありがとう。
勘違いするな。貴様を今ここで殺してそのルリハイを奪うのはたやすいことだ。だがそれはいつでもできる。王についてお前の話が全部嘘だったことが分かった後でもだ。だからそれまでは生かしておいてやる。ルリハイはお前が持っていろ。それと塔まで行きたいなら仕事を覚えろ。私のキャラバンに役立たずはいらん。
わかった。
おい、ジュド、ジュドはおらんか。誰か呼んでこい。
はい、隊長。何でしょうか。
今日からこいつがキャラバンに加わることになった。 お前、名は何という？
パルシー。
分かったな、ジュド。お前がこいつの面倒を見ろ。出発の日までに、ラクダの面倒くらい見れるようにしておけ。
こうして私はシルクロードを東へ向かうキャラバンに加わることができた。数日後、ラクダに積めるだけの荷と食料、水を積んでキャラバンはオアシス都市ブハラを出た。いろんな国に顔が利くといったシャーヒーンの言葉に嘘はなく、キャラバンはたくさんのオアシス国家を渡っていった。サマルカンド、イルケシュタン、カシュガル、荒涼たる砂漠の中にオアシス都市はきらめく宝石のように点在していた。さまざまな人種と東西の雑多な品物が入り乱れ、夢と野望が渦巻いていた。私の世話役になったジュドはシルクロードの多くの国々の言葉を話し、手先の器用な青年だった。ジュドの教えで私は気難しいラクダの扱いにも慣れ、どうにかキャラバンにも溶け込めた。幸い私が女であることは誰にもバレなかった。母が男装を強いたことは正しかったのだ。天涯孤独な少女が一人で生きていくなんてとてもできない時代。ましてやキャラバンにくっついて砂漠を渡るなんてありえない。相番悪い商人に捕まって売り飛ばされる運命だっただろう。キャラバンの隊長シャーヒーンはかなりの女好きで、旅先で荷を下ろし、ある程度まとまった金が入ると必ず娼婦を呼んでいた。呼ばれた女たちの中には私とさして変わらぬ年と思える者もいた。多分同じような境遇で売られた娘なのだ。そんな時、私はいつもいたたまれなくなった。その晩も私は黙ってテントの外に出た。夜の戸外は寒かったので、しばらくするとその模様をしてきた。私はいつものように身を隠してキャラバンの風下に向かうと、そこで用を足すことにした。
パルシー、お前、女？
ジュド、バカ見るな、あっちへ行け。
女だとは知らなかった。なんで？
どうするつもりだ私を。シャーヒーンに言って召喚に売り飛ばすのか、それともその口止めに体を
自意識過剰だなお前。誰がお前みたいなチンチクリンを。
チンチクリンって言うな。
まあな。しかし隊長には黙っておいた方がいい。あれは善人じゃない。気をつけておいた方がいい。
私のこと黙っていてくれるのか。
ああ、
ジュドにあげられるものは何もないぞ。
ジュドはいい人だったんだね。
そうだな。バレたのがジュドだったのは不幸中の幸いだった。私は男のふりをしているのは行方不明の母を探して島へ行きたいからだと、これまでの経緯を彼に話した。ジュドは私の出身地を知って随分驚いたようだが、黙って話を聞いてくれた。
全部話したんですか？
ルリハイのことは伏せていたけどね。ジュドも自分の身の上を語ってくれたわ。西アジアのフェルガーナ地方の小国の出身で、キャラバンに加わる前は大工の師匠と一緒に各国を放浪していたらしい。しかし彼の母国は異教の民に攻められて滅んでしまったそうだ。そういえば面白いことにジュドも肌身離さず持ち歩いているものがあった。ジュドがいつも持っているそれは何？
これはお守りだよ。師匠の形見だな。香木を掘って作ったインドの神様だそうだ。もはや帰る国もなくなったが、シャーヒーンにくっついて商売を覚えたら、いつかこの神様のご利益で大儲けして暮らしたいな。
それから1年、キャラバンは東へ向かって進んだ。ジュドと私は秘密を意識しているうちに少しずつ仲良くなった。 変な噂を立てられては困るので、表面上は何も変わって見えなかったはずだけど、ジュドは私が女であることが他のみんなにバレないようにそれとなく気を使ってくれた。そんな彼の優しさに、私はだんだん惹かれていった。
なんと、予想外に恋バナになってきましたけど。
おお、それでそれで。
しかし間もなく塔の西の端、敦煌へ着こうかという砂漠の中で、私たちのキャラバンは襲われてしまったんだ。